7.
それでは民数記の7章をお開きください。
And, I'm gonna have Mika read the first nine verses.
民数記の7章の1節から9節を日本語でお読みします。モーセは幕屋を建て終わった日に、これに油を注いで聖別した。そのすべての器具と祭壇およびそのすべての用具もそうした。彼がそれらに油を注いで聖別したとき、イスラエルの族長たち、すなわち彼らの父祖の家の頭たち、彼らは部族の長たちで登録を担当した者が捧げ物をした。彼らは捧げ物を主の前に持ってきた。それは大いのある車6両と、お牛12頭で、族長2人につき車1両、1人につき牛1頭であった。彼らはこれを幕屋の前に連れてきた。すると主はモーセに告げて仰せられた。会見の天幕の奉仕に使うために彼らからこれらを受け取り、レビ人にそれぞれの奉仕に応じて渡せ。そこでモーセは車とお牛とを受け取り、それをレビ人に与えた。車2両とお牛4頭をゲルション族にその奉仕に応じて与え、車4両とお牛8頭をメラリ族に、祭司アロンの子イタマルの監督のもとにある彼らの奉仕に応じて与えた。しかしケハテ族には何も与えなかった。彼らの聖なるものに関わる奉仕は肩に負わなければならないからである。
Okay, just to kind of bring you up to speed, where the Israelites have been at Mount Sinai. They are at Mount Sinai.
イスラエルの民たちはシナイ山というところのふもとにいました。
And there is where God came down on the mountain, you know, Charlton Heston went up and he got the Ten Commandments.
そこで神様がその山からですね、十戒を民に与えられました。
And also he got instructions to build the tabernacle, which was this tent, worship tent.
そしてまた、その神様を礼拝するための、テント、幕屋ですね。それを建てるための指示もそこで与えられました。
And remember, when they were building this thing, God, told them, take an offering. And the people gave so much that they had to say, stop.Moses had to command them to stop giving.
その時にですね、人々からたくさんこう捧げ物を募ったと言いますか、人々が持っているものを捧げて、それで幕屋を作ろうとしていましたけれども、あまりにもたくさんみんなが持ってくるので、モーセはもういいと、持ってこなくていいというふうに、やめさせる。
And anyway, they had everything they needed. They made the tabernacle. Now, as they're ready to leave, they take another offering.
その幕屋を建てるために十分なものがそこで集まったわけですけれども、今度は今ここで、民がそこから出発しようとしています。その時にまた、新たなる捧げ物がここで捧げられています。
And the first thing they got these six carts with two oxen pulling them.
で最初に、ここにありますけれども、この車6両と、それから牛ですね、お牛が12頭捧げられました。
They're like covered wagons, like the old, you know, wagon train.
ちょっとこう昔の、覆いのある、滅馬車みたいな感じですかね。そういった、馬車じゃないですか、ね。
And they gave away. Remember, there are three, if you call them sub-tribe, of the tribe of Levi, the tribe that God had put in charge of the tabernacle.
このレビ人たちは実は三つの部族に分かれていまして、その幕屋に携わる仕事をそれぞれの部族が分担してやっています。
And there are three, and each of these three tribes had their duties.
一つ一つの部族がそれぞれ役割がありました。
And the Gershonites were responsible for the tent, the big tent covering everything.
ゲルション族という部族はですね、その幕屋の覆っているものですね、幕に対する、責任を持っていました。
And they got, let's see. Well, they were given two carts.
で、彼らには、2つの車2両ですね。車2両が与えられました。
So the Gershonites get two. And then the Merarites get four carts.
メラリ族には 4両の車が与えられました。
But you know, remember, Merarites, they had to handle the bases, these real heavy things, heavy, boards and sockets and stuff like that.
メラリ族はその幕屋を組み立てる棒とか、それをもう挟むもの、止めとくものですね。土台になるようなもの、重たいものを、まあ、持ち運ばなければいけません。
So God gave them according to their need.
ですから神様はそのそれぞれの必要に応じて必要なものを与えられ
た。And then the Kohathites, the other tribe, they weren't given anything.
けれどもこのケハテ族、もう一つの部族ケハテ族には何にも与えられませんでした。
But their job was, if you remember, to carry the holy things.
彼らの役割というのは、この聖なる祭具を担いで。
Now the holy things were, remember the furnishings you had, well, there's the ark, there's the altar, there's these metal like altars, incense altar, a table.
契約の証の箱ですとか、香の祭壇とか机とかその幕屋の中にある一つ一つの、まあ、祭具です。
And all of these things, when they were made, they put rings. These big kind of rings were molded into them on the sides.
そしてそれらの、祭具には、一つ一つその周りにですね、こう輪っかが取り付けられています。
And the way God, the God had determined that these were to be carried, they were to put a pole.Through these rings and can carry them on their shoulders.
でその輪っかに棒を通してですね、その棒を担いで持ち運ぶように、まあ、作られていました。
There's a story in 2 Samuel chapter 6 about King David.
第2サムエル記というところにダビデ王のある話が載っています。
And King David wanted to bring, at that time there was no temple. The ark was in northern Israel. He wanted to bring the ark into Jerusalem.
その当時まだ神殿が建てられていませんでした。そして、イスラエルの北の方にですね、この契約の箱が、まあ、あったんですけれども、それをダビデはエルサレムに持ってこようとしていました。
But,Just, I'm kind of good. And before this, many years before this,
その持ってこようとしていたそれよりももう何十年も前の話になりますけ
どね。I'm getting you all mixed up. Okay. When Israel had moved into the land and they were battling with the Philistines.
イスラエル人がこのイスラエルの地に入ってきたときに、そこでペリシテ人と戦いが最初たくさんありました。
One of them, they had this idea. The battle was pretty tough, and they said they came up with the idea. Let's take the ark with us into battle.
で、ある時ですね、まあ、その戦いが非常に激しかったので、イスラエルの民はこの契約の箱を戦地に持ってこようと考えました。
Because the ark represented to them that was the presence of God.
なぜならばこの契約の箱というのがそこに神の臨在があると
言われてた。And in their history, God had manifested His power just through this ark.
で、その歴史の中で神様がその契約の箱のところからご自身を表されました。
You know, they had marched around the walls of Jericho and with the ark.
エリコのという町を回った時にも彼らはこの契約の箱を担いで回っていました。
They had the waters of the Jordan had dried up when the priest carrying the ark stepped into the water.
またヨルダン川を渡ろうとした時にその祭司たちが契約の箱を担いでその川に入った途端にその川が乾いて水がなくなって渡れるようにな
りました。And so they were thinking, man.We'll bring the ark with us out into battle, and the Philistines will wipe them out because God will be there.
ですからその契約の箱をもし持ってくれば、きっとペリシテ人たちはもう逃げ散っていくだろうと、それだけ神の力がそこにあると信じていた。
But they were wrong. God was not pleased with them. The Philistines won. The Philistines captured the ark.
けれども実は神様はそれを考えを喜ばれませんでした。そして、箱が来ても結局はペリシテ人が勝って、そしてペリシテ人がその箱を持ってってしまいます。
and the Philistines had it and they put it in the temple of their god Dagon. They brought it in and set it in front of the image of Dagon.
そして今度ペリシテ人たちはその箱をですね、彼らの神であるダゴンという、ダゴンの神のが祀ってある宮にその契約の箱を置きました。
Dagon looked like a big carp with a head.
このダゴンという、まあ、神は象があったんですけれども、それはなんかこう頭がちょっと鯉のような形をしていたそうです。
But what happened? They came the next morning and this image had fallen down right in front of the ark.
でも、次の日ですね、その宮に来てみると、そのダゴンの像が契約の箱の前にこうひれ伏すような形で倒れていました。
God can take care of himself.
神様はご自身で自分のことを
So they prop their god back up, you know. I don't know. Maybe they put some poles. They got him standing again. And the next morning they came, and he was down. And this time his head was off. His arms were off. He was just laying there.
で、まあペリシテ人たちはですね、そのダゴンの像を元に戻しておいたんですけれども、翌朝また来てみると、またその像が箱の前に倒れていて、しかも今度は頭とか腕とかがもう切り離された状態でそこに倒れていました。
And what's more, the people of this town started to develop these tumors. There was a plague. Everybody was getting tumors.
そして、さらにですね、このペリシテ人の人々の間に、悪性の腫れ物ができました。
And so the Philistines thought, man, this is too much for us. We gotta send the ark back. They were afraid.
ですからもうこれ以上 この箱をここに置いておくことはできない、早く彼らの元に返さなければと
恐れました。
そこでペリシテ人たちは、新しい車にこの契約の箱を乗せました。
and they sent it away.
そしてイスラエルの方に送り返したんです。
and anyway, so the ark stayed there in northern Israel.
まあ、そうやって、契約の箱がイスラエルの北の方に戻ってきます。
And then many years later, David is wanting to bring it back. So what does he do? He gets a cart.
そしてまあそこで何十年も経って、今このダビデ王がその契約の箱をエルサレムに持ってこようとして何をしたかというと車に乗せました。
I'm sure he didn't think, yeah, you know, it makes sense. That's how it came to us from the Philistines.
もちろんですね、ペリシテ人の地からそうやって車に乗ってきたわけだから、まあ、同じようなことをダビデもしたわけです。
But as they were coming, as they were traveling along there, the oxen stumbled and the cart was shaken. Uzzah reaches out to steady the ark, probably grabs onto it.
でそこで何が起こったかというと、その車を引いていた牛がちょっとつまずいた拍子にこうよろめいたわけですね。それで、そばにいたウザがその箱が倒れないようにとこう押さえました。
And he falls dead.
そしたらそのウザという人は死んでしまったんです。そこで
David is like, and you can imagine, he's perplexed, what am I going to do?
もうダビデは想像できると思うんですけれども、もう本当に驚いてどうしようと、もう。
But later on, David discovered, as he looked into the law, the mistake he had made.
でも後に彼はこの律法の書をもう一度読み直して、自分が何を間違えていたかということに気づきます。
And in 1 Chronicles chapter 15, he says, it's because the Levites didn't carry the ark. He found out the ark was to be carried.You know, with poles on the shoulder, Levites were to do it.
第一歴代史にも書いてありますけれども、ダビデは実はこの契約の箱というのはレビ人が担いで運ばなければいけなかったんだということにを知ったんです。
Now I know when I read that story, and I know when everybody, it's troubling. It's troubling. It's.It makes you upset, kind of.
ここの箇所を読むとですね、まあ、多くの人がちょっとなんか、なんて言うんでしょう、なんでこんなことが起こるんだろうと思うと思います。
Because you kind of wonder, why would God, these people were just trying to do a good thing, right? They're trying to bring the ark in. Why would a guy be killed? It seems too strict.
ただこう契約の箱を運んでこようとしてただけなのに、どうしてそんなあのことで殺されなければならないんだろうと思うと思います。
But you know, God does things for a reason.
けれども神様が行われることには必ず理由があります。
And these things of the tabernacle, these holy things, God was teaching Israel, and he would teach people even today about his holiness.
で、神様はこの幕屋とか幕屋の中にある祭具を通して、今日でもそうですけれども、私たちに、神様がどういう方であるかということを教えようとされています。
He's teaching about who he is. He's holy.
神様は清い方であるということを私たちに教えようとしてくれています
。And it's talking about how we relate to a holy God.
そして私たちがその清い神とどのように関係を持ったらいいかということを教えています。
And you know, there is nothing more important than knowledge about God.
神を知る、神の知識というもの以上に大切なものというのはありません。
I was just watching this DVD Kristen loaned me, Martin Luther.
Luther, I think his name. あのつい最近マーチン・ルーサー・キングのあの DVD を見ていました。
And
マーチン・ルーサー。
Anyway, it was just really it's a good movie.
まあいい映画です。
映画。But it's so powerful because at that time the churchwas really far off. What they were teaching the people was so bizarre. It had nothing to do with the, well, very little to do with the Bible.
その当時ですね、人々はもう随分この教会からも離れてしまって、信仰からかけ離れたあの生活をしていました。
And because of this, the people were in bondage. They were in great bondage to these superstitions.
人々はなんかこのなんていうんでしょう、超能力じゃないですけど、なんかこう迷信か迷信になんか縛られていますと。
And anyway, Martin Luther discovered this is not true. God is a loving God. You don't buy your salvation.
けれどもここでそのマーチン・ルーサーという人が、神はそんな方ではない。
You don't buy. In the movie, they were paying money. They believed they could buy these indulgences and become
basically buy their way to heaven. こう例えばお金を払って天国に行くことができるとか、そういった迷信が信じられていましたけれども、マーチン・ルーサーがそれは違うということを発見しました。
But because Martin Luther took a stand and he translated the Bible, he started to tell people what the Bible really said, who God really was.
でそこで、彼はですね、聖書で言っている神というのはどういう方かということを、本当は何を言っているかということをきちんと訳して人々に伝えようとしました。
And when he did this, the world changed. It was one of the big. I mean, we're benefiting today from what he did.
で彼がそのことを行ってくれたことによって、もう本当に世界中にが変えられました。私たちも今日その恩恵を実は受けています。
So the knowledge, I guess what I want to say, the knowledge of God is so important, it's powerful, but if it's kept, if it's distorted, that is really dangerous, if it's kept away from people.
ですから神を知るということは本当に大切なことです。もしそれがこうちょっと隠されていたり、何かこう歪められてしまって
Because if God would have allowed a compromise, you know, like, you know, a pole or a cart, what difference does it make?
例えばですね、そのもう本当に神に対する知識がこう歪められてしまうと、例えば車であろうとその棒で担ごうと、そんなのどっちでもいいじゃない。
You know, it doesn't really matter if Jesus really rose from the dead, you know, as long as we love one another.
そんなイエス・キリストが本当によみがえったかどうかなんてどうでもいいじゃないか、私たちがお互いに愛し合っていれば。
Or it may, you know, it doesn't matter. Even if you worship Jesus, you worship Buddha, you know, it's all, they're all branches from the same tree, right?
イエス・キリストを拝もうとブッダを拝もうとみんな実は同じ木から出てる枝に過ぎないんじゃないかと。
It matters. I mean, of course, what I said is not true. But you see, if you start compromising, pretty soon there is no truth.
もちろん今言ったような例は真理ではありませんけれども、本当にこの妥協してしまうと、この神様について妥協してしまうと、それは、真理から本当にそれて危険なものになってしまう。
Okay, back here to the text. The next thing that's done is they take an offering. As part of this offering, it talks about there's a dedication offering, and the leaders of each of the 12 tribes give.
それではまた民数記に戻りますけれども、次のところはですね、それぞれの12部族が、捧げたものに関して書かれています。
And it starts, and you see here, in verse, and it talks about the first day, and then the tribe of Judah gives an offering, and it tells what he gave.
最初のところで第1日目にユダ部族が捧げた捧げ物が、書かれています。
And it goes on down. We're not going to read it, but if you look through it, you know, down to chapter or verse 88, 12 times an offering is given.
で、まあ今日はお読みしませんけれども、12部族がですね、それぞれ毎日12日間にわたって毎日、捧げた捧げ物が書かれています。
and you will notice it's always the same thing.
そして、読んでいくと分かりますけれども、それらはすべて同じものが捧げられています。
A silver platter, a silver bowl of flour, a gold pan of incense, and some animals.
小麦粉の入った銀の皿とか銀の鉢、それから、こう満たした金の秘釈とか、動物ですね。
And so it's, you know, it starts on the first day, and then it lists the offerings, and then on the second day, and then it goes through the offering.
第一日目にはでこうその捧げたリストがあって、第二日目、でこう順番に12日目まであります。
No, it's on the first day of Christmas. It's kind of like that. It goes through, and then it gets to the 12th day.
なんかそういったクリスマスの歌があるそうなんですけど、そのように12日間。
But God, it's interesting. God kept an accurate record of what the people gave.
でもここで神様は、人々が捧げたものに対して正確な記録を残されています。
And you know what? I'm sure He still does.
で、今でも神様はそのようなことをしてくださっていると。
Jesus said, if you even give a cup of water, you can't even give a cup of water, cold water, and without being remembered. How did I phrase it? Whoever gives a cup of water, even a cup of water, it will be remembered. He won't lose his reward.
イエス様はですね、たった一杯の水でも、飲ませるならば、そのことはその人は決して報いに漏れることはないと、ありませんというふうに言われました。
Anybody thirsty?
Amen. Thirsty.
We can give each other.
喉
渇
いてる人いますか？
We can build up our rewards. And Jesus said, you know, to when you give, Jesus also said, give in secret.
またイエス様はですね、こう与えるとき、施しをするときには隠れて行いなさい
と。Your heavenly Father who sees in secret will reward you.
なぜなら、天のお父様はその隠れたところで行われたことを見て、それに報いてくださると。
And so the scriptures are really clear. I mean, on this point, God rewards giving.
ですから、この聖書でははっきりと、私たちが与えたものに対して神様は必ず報いてくださると。
I mean, God is watching.
神様は私たちをご覧になっています。
And by giving, you store up treasures in heaven.
私たちが何かを与えるとき、捧げるときに、それは天に、宝を積んでいることになります。
Verse 89, the last verse, chapter 7. Now when Moses went into the tabernacle of meeting to speak with God, He heard the voice of one speaking to him from above the mercy seat that was on the ark of the testimony, from between the two cherubim. Thus he spoke to him.
7章の最後の節、89節ですけれども、モーセは主と語るために会見の天幕に入ると、証の箱の上にある贖いの蓋の2つのケルビムの間から彼に語られる御声を聞いた。主は彼に語られた。
So inside this tabernacle, there was an inner room, the room that was furthest back, called the Holy of Holies.
この幕屋の中にはさらに、奥に至聖所と呼ばれる、部屋がありました。
And there was the Ark of the Covenant, which was a gold box.
でこの、契約の箱というのは金で覆われた箱でできています。
And it contained the tablets of the law, the Ten Commandments.
その中には十戒が書かれた板が入っています。
And it had this lid, this gold cover on it called the mercy seat.
でその箱の上にはまた金でできた蓋があって、それを贖いの蓋、もしくは、まあ、恵みの座とも言う。
And there were these two like angels, cherubim, molded on the mercy seat. And right between them, this was where Moses spoke to, or God spoke to Moses.
で、その蓋のところに、2つの、まあ、ケルビム、天使が、ありましたけれども、神様はその間から、モーセに語りかけられました。
And that is really interesting. God spoke at the mercy seat.
それは非常に面白いと思いますけれども、神様はこの、恵みの座、贖いの座から語りかけられます。
God speaks at the place of mercy. That's where God communicates with us.
恵みの座というところで私たちは神様とこうコミュニケーションを持つことができます。
Not down, you know, below, not in the law, in the covenant. You know, if you want to communicate, we don't meet God at the law.
それは決してその箱の中にある律法のところで、語られるわけではありません。
The book of Hebrews tells us Jesus is our mercy seat.
ヘブル人への手紙でもイエス・キリストが私たちのこの恵みの座であるというふうに書かれています。
And he's how we relate to God.
で、そこが私たちが神様と関係を持つことができるところになります。
Because remember, God is holy.I mean, he's above everything. He's perfect.
覚えておいてください。神様は、全く清い方で、もうすべてのものの上にあるお方です。
And if we try to relate to God through the law, through our performance, how well we're living up to it, we can never do it.
そしてもし私たちが自分たちの行いによって、この完璧に従うというそういった行いによって神様に近づこうとするならば、それは決してできません。
We can never say, I've obeyed perfectly. I've now got, I have an audience with God.
決してですね、私はもう完全に従ったから、だから神にお会いすることができるんだということが言える人は一人もいません。
We relate to God through the place of mercy, through Jesus Christ.
私たちはこのキリスト、イエス・キリストを通して恵みの座で神様とお会いすることができます。
You know, Jesus Christ, God in human flesh.
イエス・キリスト、その人間の肉体を、取ってくださった彼にを通して。
And through Jesus, we are shown mercy.
そのイエス・キリストを通して。神の恵みというものがもたらされています。
Okay, let's go chapter 8, verses 1 through 4.
では、8章の1節から4節です。主はモーセに告げて仰せられた。アロンに告げて言え、あなたが灯火皿をあげるときは、7つの灯火皿が食台の前を照らすようにしなさい。アロンはそのようにした。主はモーセに命じられた通りに、前に向けて食台の灯火皿を取り付けた。食台の作り方は次の通りであった。それは金の内物で、その台座から花弁に至るまで内物であった。主がモーセに示された型の通り、この食台は作られていた。
So, Aaron is told here to arrange the lamps in the tabernacle.
ここでアロンがこの灯火皿を、まあ、つけることをモーセを通して命じられています。
And this lampstand, you've probably seen a picture called the menorah. There's seven it's a big stand with, with seven stems.
この燭台はメノラと呼ばれていますけれども、一本の燭台に七つの灯火皿がついています。
And it was on the, when they entered the, the tabernacles on the left side.
幕屋を入りますと左側にそれが置かれています。
It represented God shining His glory through His people.
それは、神の栄光が人々を通して民を通して輝いているということを表しています。
And in Revelation chapter 1, we see this lampstand, picture of this lampstand.
黙示録を見ますと、一章のところでこの七つの燭台について、ごめんなさい、燭台について見ることができます。
Revelation 1, 12 and 13.
黙示録一章の12節13節です。
It's a, John is having a vision here, by the way.
ヨハネという人がある幻を見ています。
And then I turned to see the voice that spoke to me, and having turned, I saw seven golden lampstands, and in the midst of the seven lampstands, one like the Son of Man.
黙示録一章の12節13節。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には人の子のような方が見えた。
Now the lampstand here represented the church.
この燭台は、教会を表しています。
God's people.
神の民です。
You know, the church is not a building.
教会というのは建物ではありません。
I mean, you know, it's in our language, whether it be Japanese or English, we often think of church as a building.
まあ、私たちの言葉では英語でも日本語でもそうですけれども教会というと、建物のことを指すしばしば指して使われます。
The police station is, you know, across from the church over there, the Yukinosha church.
例えばね、交番は雪の下教会の隣にありますよとか。
But the word actually means called out ones. It's talking about people. The church is God's people.
けれども実はこの教会という言葉は神の民の集まりと言います。
And the lamp, just as the lamp was to be kept filled in order to light the tabernacle. Remember, there were no windows in the tabernacle.
で、この燭台というのが幕屋の中に光を灯す唯一のものでした。中には窓は一切ありません。
There was no natural light. It was dark.
ですから自然の光というのは一切入ってこなくて真っ暗だったんです。
The lamps needed to be kept shining.
ですからこの燭台にいつも光が灯って輝いていなければなりませんでした。
The oil represented the Holy Spirit.
そこで使われる油が、油は今度は聖霊を表しています。
And you know the application. We, God's people,need the Holy Spirit to shine in this dark world.
私たちはですね、ここから適用できることは、この暗闇の世の中で神のその聖霊に満たされて神の民として光り輝いている必要があるという。
That's we're gonna I'm gonna have Mika read verse 5 to 26 here.
それでは8章の5節から最後に。
It's about the Levites being dedicated for service.
これはレビ人たちが、まあその奉仕のために捧げるところが書かれています。
And you know, no one is better than Mika to read this. Because I was just saying, she's a Levite.
she
works for Levi Company. Anyway, I'm sorry.Needed to sort of like anyway. Please go. Forget I said that. 関係する会社が、ね、働いています。
関係ないですね。では5節から最後までお読みします。ついで、主はモーセに告げて仰せられた。レビ人をイスラエル人の中から取って彼らを清めよ。あなたは次のようにして彼らを清めなければならない。罪の清めの水を彼らに振りかける。彼らは全身にカミソリを当て、その衣服を洗い、身を清め、若い牡牛と油を混ぜた小麦粉の穀物の捧げ物を取る。あなたも別の若い牡牛を罪のための生贄として取らなければならない。あなたはレビ人を会見の天幕の前に近づかせ、イスラエル人の全会衆を集め、レビ人を主の前に進ませる。イスラエル人はその手をレビ人の上に置く。アロンはレビ人をイスラエル人からの奉献物として主の前に捧げる。これは彼らが主の奉仕をするためである。レビ人はその手を牡牛の頭の上に置き、 レビ人の罪をあがなうために一頭を罪のための生贄とし、一頭を全焼の生贄として主に捧げなければならない。あなたはレビ人をアロンとその子らの前に立たせ、彼らを奉献物として主に捧げる。あなたがレビ人をイスラエル人のうちから分けるなら、レビ人は私のものとなる。こうして後レビ人は会見の天幕の奉仕をすることができる。あなたは彼らを清め、彼らを奉献物として捧げなければならない。彼らはイスラエル人のうちから正式に私のものとなったからである。すべてのイスラエル人のうちで最初に生まれた産子の代わりに、私は彼らを私のものとして取ったのである。イスラエル人のうちでは人でも家畜でもすべての産子は私のものだからである。エジプトの地で私がすべての産子を打ち殺した日に、私は彼らを性別して私のものとした。私はイスラエル人のうちのすべての産子の代わりにレビ人を取った。私はイスラエル人のうちからレビ人をアロンとその子らに正式にあてがい、会見の天幕でイスラエル人の奉仕をし、イスラエル人のために贖いをするようにした。それはイスラエル人の聖所に近づいて彼らに災いが及ぶことのないためである。モーセとアロンとイスラエル人の全会衆はすべて主がレビ人についてモーセに命じられたところに従ってレビ人に対して行った。イスラエル人はその通りに彼らに行った。レビ人は罪の身を清め、その衣服を洗った。そうしてアロンは彼らを奉献物として主の前に捧げた。またアロンは彼らの贖いをし彼らを清めた。こうして後レビ人は会見の天幕に入って、アロンとその子らの前で自分たちの奉仕をした。人々は主がレビ人についてモーセに命じられた通りにレビ人に行った。ついで主はモーセに告げて仰せられた。これはレビ人に関することである。25歳以上の者は会見の天幕の奉仕の務めを果たさなければならない。しかし50歳からは奉仕の務めから退き、もう奉仕してはならない。その人はただ会見の天幕で自分の同族の者が任務を果たすのを助けることはできるが、自分で奉仕をしてはならない。あなたはレビ人に彼らの任務に関してこのようにしなければならない。
Okay. The Levites, their dedication had really two parts.
このレビ人が、自分自身を捧げるときに二つのことがある。
And the first part was they were sprinkled with this water of purification.
まず最初に、この清めの水というものをかけられます。
And one thing to notice, this was something that was done to them.
これは気づいていただきたいんですけれども、彼らに対して、行われる儀式です。
You know, someone else, they were presented, someone took and sprinkled them. So they were purified.
他の人が、まあ、その水を取って、レビ人に水を振りかけて彼らを清めます。
And the second part was for them to wash and to shaveAnd wash their clothes.
でその次に今度は彼ら自身が自分たちで、まあ、衣服を洗い清めて、そしてまた全身を剃ります。
And in the same way, really, the Lord has purified us.
同じように主は私たちを清めてくださいます。
He's cleansed us from our sins when we put our faith in Him.
私たちが、彼に信仰を置くときに彼は、私たちの罪を清めてくださいます。
This is something we could never do for ourselves. It was something that was done for us. Jesus did it for us.
それは、私たちが自分の側からできることではありません。主が何か私たちにしてくださらなければいけないことです。
I think of, you know, in the upper room where Jesus, the last supper there, where Jesus took and he washed the disciples' feet. They wondered, what's going on? Also, Jesus gets up and he wraps a towel around himself and then starts washing their feet.
最後の晩餐の時を思い出しますけれども、過ぎ越しの食事を2階の部屋でイエス様と弟子たちがしている時に、イエス様は、立ち上がってですね、腰に布を巻いて、そして弟子たちの足を洗い始めました。
And Peter objects. He goes, "Never. You won't wash my feet."
でもそこでペテロはですね、イエス様に対して決して私の足なんか洗わないでくださいと。
And Jesus said, if I do not wash you, you'll have no part of me.
けれどもそこでイエス様はもし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありませんと言われました。
And our sanctification is something that Jesus needs to do to us. If he doesn't, if we don't receive it from him, we cannot be set aside as holy. We cannot be purified from our sins.
私たちが清められるためにはまずイエス様が主が私たちに、してくださらなければ私たち自身で自分たちを清くするということはできませんので、この主が、まあ、私たちをこの罪からこう清めて清別してくださる。
But the scripture also talks, if you look at it, it also talks about、sort of they calla progressive sanctification or our part in purification.
聖書はですね、同時にその私たちがその清められる成果と、まあ、言ったりしますけれども、清められるために、私たちの側でもすることがあると教えています。
Now notice, I didn't say our part in our salvation. Salvation is by grace. There is no, we don't add to it. We cannot do that.
救いに関しては私たちの側でできることがあるとは言っていません。救いについてはもう私たちには何もすることができません。
But let me show you what I mean from scripture. In 1 John 3, the end of chapter, the end of verse 2.
ここで言いたいことはですね、ちょっと聖書の箇所から読みたいと思いますが、第一ヨハネの福音書、あ、ごめんなさい。第一ヨハネの手紙ですね、の3章の、2節の後半から3節まで。
And it says, we know that when he is revealed, speaking of Jesus, we shall be like him, for we shall see him as he is. Wow. And then verse 3, and everyone who has this hope in him, in Jesus, purifies himself, that means purifies themselves, just as he, Jesus, is pure.
第一ヨハネの3章の2節後半から3節。しかしキリストが現れたなら私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。
And I think practically speaking, you know, a good way to see it is in 1 John 1:9.
そして、第一ヨハネの一章の9節ですね。ここに、まあ、このことが、書かれていると思います。
Where it tells us to confess our sins. If we confess our sins, God is faithful to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness.
私たちがもし自分の罪を、言い表すなら、告白するならば、神は真実な方ですから、私たちを全ての悪から清めてくださるというふうに書かれています。
So it's like we've been saved, we've been purified, but as we walk through this life, you know, we have times we blow it.
ですから私たちは、救われて、そして、清いものと性別されました。でも、今度はそれそういうものとなって歩んでいくときに、私たちは時には、まあ、失敗もします。
And we don't need to get saved again and again.
でも、何度も何度も救われる必要はもうありません。
But God has made a provision for us. If all He's wanting us to do is be honest, confess just means agree with God. God, this is wrong, you know? This attitude I've got is wrong. That what I did was wrong.Please forgive me.
神様は私たちに本当にもうただ素直になることを望んでおられます。私たちが何か、失敗を犯したり罪を犯してしまった時には、これは自分は間違っていたと神の、もう御心に沿うと言いますか、神様は私は間違っていました、罪を犯しました、許してくださいというふうに告白するということが、を望んでおられます。
And so I think, you know, that's a good habit to get into as Christians.
それは私は、このクリスチャン。
Not a good habit. It's what we need to do.
クリスチャンとして良い習慣だと思います。というか、まあ、良い習慣というよりもしなければいけないことです。
You know, people have this idea sometimes that this repentance is sort of like you gotta punish yourself if you sin, or you gotta, you know, do. But it's really quite simple.Confess your sin. Agree with God. Just say, yeah, this is wrong.
ある人々はですね、この悔い改めというと何か自分に対してこう罰を与えなきゃいけないんじゃないかというふうに考える人もいますけれども、でもあのもっと単純なもので、あの悔い改めというのは、自分の罪を告白する、神様に、まあ、同意する、そして、ごめんなさいというふうに神に対して言うと、それだけのことです。
Just kind of finish up here. I'm going to look at verses 16 and 17 again. For they are holy, speaking of the Levites, they're holy given to me from among the children of Israel. I have taken them for myself instead of all who open the womb, the firstborn of all the children of Israel. For all the firstborn among the children of Israel are mine, both man and beast. On the day that I struck all the firstborn in the land of Egypt, I sanctified them to myself.
ちょっと民数記の8章の16節17節を、ご覧ください。彼らはイスラエル人のうちから正式に私のものとなったからである。すべてのイスラエル人のうちで最初に生まれた甥子の代わりに私は彼らを私のものとして取ったのである。イスラエル人のうちでは人でも家畜でもすべての甥子は私のものだからである。エジプトの地で私がすべての甥子を打ち殺した日に私は彼らを成立して私のものとした。
So you remember back in Egypt, during the time when Pharaoh was, had the people as slaves.
ちょっと前に戻りますけれども、エジプトの地で人々が、イスラエルの民が奴隷として、まあ、そこにいた時のことです。
And God told Moses to tell Pharaoh, let my people go.
神様は、モーセを通して、このエジプトの王に私の民を行かせなさいと言わせました。
And ten times, you know, he'd say, "Let my people go." Pharaoh said, "No," and then a plague would come on him.
で、十回それを同じことを繰り返したわけですね。モーセが私の民を行かせなさいというたびに、ファロが嫌だと言ってそれを拒むので、そのたびに災いが下された。
And again, one more time, "Let my people go." No, plague. Just like a punching bag, you know, again and again.
もう私のために行かせなさい、嫌だ、災い。私のために行かせなさい、嫌だ、災い。もうこう、あのパンチングバッグのように。
But on the tenth, the tenth plague was the death of the firstborn.
最後のこの 10個目の災いというのが、その家の長子、一番上の子供ですね、が殺されるという災いでした。
And remember that they were to, they were, God told the Israelites.Take a lamb that's perfect, and I want you to kill it, and take the blood and put it on the doorposts.
そこで神様はイスラエルの民に対して、傷のない子羊をほふりなさい。そしてそのほふった血をドアのところに塗りなさいと言われました。
And when God went through and the firstborn died, He saw the blood and He passed over that house.
そして神様がこの、長子を殺すための最後の災いを下すときに、エジプトを通られて、そしてそのドアのところに血が塗られているうちは通り過ぎて、過ぎ越してくださいました。
So the people were redeemed by the blood of the lamb.
ですから、その民たちはその子羊の血によって、まあ、贖われました。
The word redemption actually means.It implies that the redeemed person is then it belongs to the person who redeemed them.
この贖いという言葉の意味はですね、意味するところは、ある人が贖われたら、贖い出されたら、その人はその贖ってくれた人のものになる、その人に属するということです。
And we have been redeemed by the blood of our Passover Lamb, Jesus Christ.
そして私たちは、私たちの過ぎ越しの子羊であるイエス・キリストの血によって贖い出されました。
And in the same way, the people of Israel, the firstborn, or the people of Israel, the firstborn belonged to God because he had passed over them. We belong to Jesus.
イスラエルの長子が、ここで、主によって贖い出されて主のものとなったように、私たちもまた、主に贖われたものとして主のものとなっています。
So by redeeming you, Jesus purchased you.
ですから、皆さんを贖うことによって、イエス様が皆さんを買い取ってくださった。
You belong to him.
ですから皆さんは、イエス様のものになっています。
Now, I just, this idea of being redeemed and belonging, it's not a negative idea.
この、贖い出されて主のものになるということは決して悪いことではありません。
I mean, you shouldn't feel like, well, you know,I was my own person, but now I belong to the Lord. Now it's almost, that's the wrong idea.
私は自分自身で生きてたのに、今もう主のものになっちゃったのっていう、そういった悪いイメージではありません。
Because that thinking is thinking, I was free, but now I'm a slave of God.
その考え方というのは、実は私はせっかく自由だったのに、今はもう神の奴隷になってしまったというような考え方です。
I've got to come to church. I've got to whatever.
教会に来なくちゃいけないとか何かしなくちゃいけないと。
I've got to do this, but that's the wrong idea.
でもそれはちょっと間違ったアイデアですね。
Because the truth is, we were in slavery.
真実は私たちは実は奴隷状態にありました。
And we were redeemed from slavery.
で、その奴隷状態だったところから贖い出されたわけです。
And we were set free.
そして自由にされました。
You know, the Bible says that all who sin are slaves to sin.
聖書は、罪を犯す者はすべて罪の奴隷だというふうに言っています。
It says the devil, the prince of this world, has taken captive people against their will. I mean, they don't to do his will. I'm sorry, not against their will. He's taken them captive to do his will.
悪魔はですね、この世の人々を何とかして捕らえて自分の、まあ、思っていることをしようとして捕らえようとしています。
But you know, people think, yeah, I don't even believe in the devil. What do you mean telling me that?
でも、まあ、悪魔なんか信じられるわけないじゃないという人。
But it's true. It's people are slaves.
でも実はそれは真理なんです。人々は実は、その奴隷となっているんです。
But we have been set free, not as slaves, but as children.
でも私たちはそこから解放されて、奴隷としてではなく子供とされました。
But we do. We belong. And, but this belonging is a good belonging.
この、属するということは本当に良いことです。
I mean, I belong to God. Amen.
私はもう神に属している、神のものである。本当に素晴らしいことです。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Father, thank you for redeeming us.
天のお父様、私たちをあがなってくださってありがとうございます。
Lord, this, we know that we were in great danger.
主よ、私たちは大きな危険の中にありました。
And you stepped down.And you showed mercy to us.
そこに主が下ってきてくださって、あなたの恵みを見せてくださいました。
And you set us free.
そして私たちを解放してくださいました。
And Lord, we desire, or it's a blessing, God, to be your child.
あなたの子供とされることは本当に大きな祝福です。
And we desire to do your will, Lord.
そして私たちはあなたの御心を行いたいと願います。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。